おはようございます。タニアツの Just for You。 タニアツからラジオの前のあなたへメッセージ。
Just for You。
人生をフレッシュに演出するプログラム
Just for You。 この番組タニアツの Just for You はカリスマ保険アドバイザーにて関西経済を熱くする魂のメッセンジャータニアツが元気あふれるパワフルな起業家をピックアップ、その人生観を伝えることであなたに元気をプレゼントします。
タニアツの Just for You。
この番組は大阪産業創造館の講演でお送りします。時間のない世の中でして、僕らはですね、やっぱ僕は特に男性なんですけどね、駅電車というのは必ず僕ら使うんですけど、
でね
、やっぱり終電近く帰ることもあるんですけど、その時に駅の中にね、販売スペースがあればやっぱりそこで物を買ってというのが
買いますよね。お手軽ですしね、これ時間っていうものが今すごい、あの一般の方々もサラリーマンにしてもないですから。
ないですね。
パッと買える、気の利いたものを売ってたら嬉しいですよね。
嬉しいですよね。
これは嬉しい。
とりあえず昔だったらタバコ、ミルク、パンとかそんなやったのが、もう今もどんどんどんどんバリエーション出てきて、
ロールケーキとかお菓子とか、ちょっとお見舞い行かなあかんねんけど、なんかないかな、いう時にわざわざ百貨店行けないんですよ。
特にね、男性はね、百貨店行ってね、お見舞いのもの買うのが特に苦手やから。
そうかもしれへん。
そこで駅にそういうのがあったら、
おしゃれなもんあったらね、
パンと飛びついてしまう。
そうですそうです。
そういうところにしっかりと目をつけてる。今日はですね、もう駅中にこだわると
詳しい方
で、駅中のもうスペシャリストと言ってもですね、株式会社、バンブーロードジャパンの代表取締役社長の、元井琴志さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします、
ニューヨーク市場上場の外資系金融サービスで企画営業部門で9年勤務。これ華々しい経歴をお持ちなんですよ。
すごいですね。エリートですね。
とんでもございません。
ありがとうございます。
ね、ちょっと本当にね、喋っててもほんまこの人は賢いという
感じ。賢いっていうね。
まずね、ちょっともうびっくりする話からいきたいんですが、創業してどれぐらいですか。
創業して今で1年と、8ヶ月ですね。はい。
その間に叩き出した売上を聞いてみましょう。
はい。
今で、3億円。
当初はどれくらい、
1年目が、1億円
です、ね。ただもう全然こけんときてるんですね。
そうですね。あのおかげさまで、あのコツコツと順調に。
コツコツというような金額でもないとは思うんです
ありがとうございます。
だいたい社長のね、本当難しいと思うんですよ、いっぱいスイーツブームでね、美味しいお菓子あふれてる中、和菓子洋菓子勝負でね、ここまで来られるっていうのはやっぱりね、私思うには簡単なことじゃないですか。
僕もね、
誰もやったらね、駅でなんかまんじゅうとケーキ売ったら売れるっていうもんじゃないよ、これ。
ですよね。やっぱり尻抜いてないとダメですよね。じゃあもうちょっとディティールを聞きたいんですが、まず最初はどこにお店を出して何を売ってということですか。
スタートは、京都駅に10平方メートルのお店を出しまして、
これどこですか。三条かどっかですか。
京都駅です。
京都駅、
はい。
とこやん。
とこやけどライバルも多いでしょう。まあ、デパート化してるから
伊勢丹もありますし、ポルタっていう、ショッピング地下街もあるんですが、弊社が出した場所っていうのはちょうど地下鉄と JR の乗り換え口の間にありまして、その場所間に関しては弊社しかないという場所。
物は何を売られたんですか。そこで
スタートの時は和菓子を販売しました。
はい。もしよかったら商品、
和菓子の、宝珠庵というブランドを1ヶ月間販売するというスタートで、
それからもうその時からちゃんと順調に売れ行きが良かったんですか。
いえ、その後は物産展、沖縄の物産展をやったり、夏はアイスクリームを売ったりして、
やっぱりちょっと最初試行錯誤で、
そうですね、
苦労されて、
何が売れるかっていうのは試してみましたね。はい。
でそこでどのような商品がヒットしましたか。
ヒットしたのはやっぱり和菓子、値段がお客様に優しい、100円から500円の和菓子と、あとは洋菓子が非常に好調でした。
やっぱりこう乗り換えの隙間、
そうですよね。でもそれをこう目利きっていうのはものすごいと思うんですけど、でその後どういうふうに広げられていったんですか。
その後の展開ですか。
京都の後ですね。
京都ですよね、最初は。
そうですね、あの1年目に京都だけで、約1億の売り上げを出しまして、
はい、それはもう大成功。
大成功ですね。
そうですね、あの結果としてはそこまで想定しておりませんでしたので、あの売り上げは大成功だったように思います。でその実績がいって、次の年にですね、新大阪駅、京阪三条駅、であと山科駅、3つ同時に1年後に出しました。
京都ばっかりね、
はい、
これはでも割と今のところは言うとそのメイジャーな駅が中心ですね。
そうですね、メジャーで最低のある程度のこう乗降数を決めまして、その乗降数以上あるところで乗り換え駅っていうその2つの要素が絡んでいるところに出しています。
谷さん、でも先ほど打ち合わせで聞きましたね、僕は、あのメジャーな駅でお金儲けをしたいということでもおかないんですよね。ちゃんとした何か心で理念があって、
お持ちですね。
そうですね、私の実家の駅というのが、まあ、神戸電鉄の五社という駅なんですけれども、そこが私が子供の頃、ずっと育った頃はあの駅員さんがいらっしゃったんです、
はい、
で今30ぐらいになった時に実家戻ったらもう駅員さんはいなくて、モニターで監視される駅になってまして、どんどん駅がこう寂れていく姿があったんですね。で将来的にはその駅、まあ、五社駅もそうなんですが、寂れていく駅をきちんと駅員さんがつけるような駅にしていきたいっていう思いから。
これねすごい発想だと思うんですよ。
いいね、売れて駅に還元できると。
ですよね。だって五社駅が例えば人少ないだって僕の予想で勝ってない数字言いますが、おそらく1000人は超えるでしょ一日。
そうでしょうね。
でそこにこう何か売るものがしっかりあれば、切符以外の売り上げが上がってきますから。
駅にね。
そうしたら駅元気になりますよね。
そうです、やっぱり用心の問題とか、はい、イメージの問題とか、はい、やっぱりね出てきますもんね。
そうですね、
はい、やっぱりここも一つの地域への愛というか、
はい、
そういうものを持ちっていうことですよね、社長自身が。
ですよね。
やっぱりしっかりこうビジネスされて、そこにまあ貢献できるような、まあ、力を、ね、蓄えてらっしゃるというようなことにもつながるんですかね。
そうですね、まあ、自分の思いもそうですけど、他にやっぱり地域に対して愛を持っている方っていうのはいらっしゃるので、
いっぱいいると思いますね、
はい、そういった方たちと将来的には、ビジネスとして駅に貢献していきたいというふうに考えています。
心豊かな駅員さんが増えることを、ね、望んではるんですって。できない夢ですよね。
ですよね。でもやっぱりそうやってこう駅が潤っていったら、例えば切符だけの売り上げだと本当に少なかったものがそうやってこう豊かになっていけば、絶対使うもんやし、でそうやって寂れていって今度なんかこう線がなくなるとかね、そういったことを防ぐことにもなるんじゃないでしょうか。
お菓子買いはる人もね、
そうですね、大きな話でいけばそういう話になるんですが、まだまだ弊社としては会社がやっぱり小さな会社なんで、まずは一つの単体駅に対してきちんと収益を貢献していくと、でその駅の数が増えていけば、まあ、鉄道に対してもより大きな貢献になるんで、さっき言ったような駅が全体が豊かになっていくって話につながると思います。
素晴らしい、
すごい方ですよね。
なんかたった小さなスペースでね、億という売り上げがこなせて、そしてまあその買っていく方々も豊かですよね、
はい、
嬉しいですよね。
嬉しいです
よね。そこに店があるっていうだけでなんかこうね、
例えばね新大阪だったらね、パパパッと買うと思うんですが、例えば五社駅だと
買いはありますよ ね、 やっぱりね。
やっぱそれって夢なんじゃないんですか。
そうですね、本当に一つのコミュニケーションスペースにもなり得ると思いますね。
そうですね、
はい、駅は情報スペースでもありますし、
そうですね、
田舎の駅にそんなんポッてきた話題性もやっぱりね
ありますよね。
ありますしね、これはいろんな方が喜ばれる、
喜びますし、
思いますよ、社会貢献、
ね、なんか寂れてる寂れてるって言ったって絶対利用者数はそこそこはあるんだから、そっから町おこしできますよ、村おこしとか。
そうですね、
できるできる、
はい、
できますよね。
名物もね生まれるやろうしね、地域の方もなんか産業が見つけれるかもしれへん、
ね、ですよね。でその駅に活気があったら、あここでなんか住もうかなとか働こうかなとか
言える言える、
思ってくれるかも。
何もなかったら寂しいもんね。
そうですね、そうなっていくと嬉しいですね。
はい、
なんか社長のオーラ、優しいオーラ感じますよね。
はい、じゃあちょっと時間がね少なくて申し訳ないんですが、最後にあのラジオを聞きの方にですね、はい、メッセージがあったらお願いしたいんですけど。
はい、はい、私の会社の理念であります、寂れていく駅、私の場合は五社駅ですね、五社駅の方を必ず、活性化させて、豊かな駅にしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
これ五社駅から感謝状とかね来るかも分かんないですね。
ありがとうござい
ます。近隣のこう三田にね、はい、住んでる住民としても五社駅はちょっと寂しいから活性化してほしいなと思いますね。
はい、
ありがとうございます社長。
ありがとうございます。
素晴らしいね。
はい、今日は会えて嬉しかったです。株式会社、バンブーロードジャパン代表取締役社長の、元井ことしさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
タニアズのファイナンシャルアドバイス。このコーナーは関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザータニアズが難しい財務の話をきらりひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、今日のアドバイスなんですけども、
お客様からね結構ねその医療保険について、うん、はい、まあ、お問い合わせが昨今多いんですね、はい、で先進医療っていう言葉聞いたことある？
ありますよ。で、もう今ねがんになる方も多いですし、そうそう、うん、でまだ高性能のものが多いでしょ
う。そうですね、
だけど、まあ、保険の、ね、対象外というものは残念ながら多いと思うんですが、
う
ん、
そうですね、やはり医療費のこう高騰化といいますかね、
はい、
やっぱりこう成人病の方も多いので、
はい、
医療費がこれからどんどん心配だし、国の方は医療費がすごいたくさんかかるので整備してきますし、
はい、
まあ、高度先進医療自身は保険はまあ一応効かないんですね、
はい、
ですからまあ重粒線子治療っていうの聞いたことありますか？
は
い、
知ってる方がね、やっぱ受けられたんですよ、
うんうん、
でやっぱものすごくお金を使って、
300万から500万
ですよね。
大体300万ぐらいでしょう、はい、かかりますよね、
はい、
これももちろん実費なんですね、
はい
はい、で後でまあ高額医療でも返ってこないですし、はい、その方困られてるんじゃないです
か？今だから一生懸命働いていらっしゃいます。もちろんその病気感知してもがんは治りました。完全に治ったんだけど、
よかったね、
完全に治ったけど、その後は
お金がね何百万っていりますから、
うん、
それに朗報なんですけれども、
はい、
ちょっとそれと注意点がございます、はい、先進医療っていうのを90円とか100円ぐらいで、まあ、特約つけることができるんですね、はい、医療保険にね、
はい、
だからもともとの医療保険、まあ、1000円とか1500円でね、
はい、
お入りになっていらっしゃる医療保険をちょっと見直していただいたら、
はい、
先進医療っていうのついてなければそういうのに書き換えるっていうのも一つの手なんですけれども、その特約自体は90円とか100円なんですが、
はい、
ちょっと注意しないといけないのが、重粒線子治療っていうのも他の先進医療っていうのも、はい、結構昨今どこの病院でも結構そういうね、まあ、重粒線子医療はどこでもというわけではないんですけれども、はい、先進医療自体はあっちこっちでできるんです。
機械自体はもう据え付いてる。
そうなんです。だからパッとそこで例えば先進医療 の治療を受けたとしますよね、
はい、
でもまあ保険に入ってましたと、じゃあ保険効くかって、まあ、任意の保険ですけどね、はい、医療保険保険出るかっていうとこれ出ないんですね。これちょっと注意していただきたい。これはですね、まあ、重粒線子治療であれば国で定めた期間、厚生省の国で定めた千葉県、兵庫県、これ1箇所ずつしかないんですけど、
兵庫県の有名ですけどね
有名ですけどね、千葉県2箇所、はい、全国でまあ2箇所しかないんです、
はい、
そこに行って重粒線子の治療を受けた方でないと、まあ、任意で保険入っていても先進医療のお金は出ないんです。
でも言うたらでも2つは可能性があるということですよね。
そうです、そうです、うん、ですからまあそこだけ注意されればですね、高額かかったとしても実費全部出ますので、
はい、
これは素晴らしい特約だというお話なんですけども、注意が、
はい、これは今日はいろんな方のちょっとそんなことできないと思ったんじゃないでしょうか。
はい、
はいはい、ということでタニアツのジャストフォーユーご案内は
タニアツと
僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日
あなたにジャストフォーユ
ー。この番組は大阪産業創造館の講演でお送りしました。 Just for you.